ひばりクラブの皆さん、また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。なかなか新しいスタイルで、少し中に踏み込んだ論評をするようになって、皆さんのコメントを見ますとね、やはりいいですね。というのは、同じように部分的なところを捉えて批判するっていうタイプの人っていうのはもう、どこでもいるんですけどね。私が今までこういろいろ見て気がついたのは、例えば、1990年で、物がみんな行き渡るようになったっていうけど、アフリカ行き渡ってないじゃないけど、もちろんそうなんですよ。もちろんそうなんですが、やっぱりフランス革命が起こることによって、新しい社会が開かれていくとかね。それから1990年付近に共産主義がみんな倒れて、もう生産に全力を注ぐという資本主義の時代は、終わりになりかけたなということが分かるとかね。それが分かってないとですね、何が僕ら分からないかっていうと、なんで日本は1990年から給料が35年間も変わらなくなったのかと。なんで日本人は給料が変わらないのに、自民党政権は変わらなかったのか。というようなことをね、一つ問題にするときに、その問題の重要なことを解決する糸口がつかめないわけですね。ですから、世界全体がいつなったかっつったら、世界80億人のうち一人でも生活に困る人がいないときは時代が変わってないよなんてことの理屈になりましてね。議論っていうのは常にその議論の目的に沿って選びながら議論しなきゃいけない。岡田先生っていう、非常に立派な歴史学の先生、もう亡くなりになりましたけど、僕も随分教えをいただきました。彼はこう言ってましたね、武田先生。歴史というのは雨粒のようなものであると。雨粒が山ほど降ってると。これを全部考えないと、今日の雨はどうだということを言おうと思うと、それはできないと。だからこの降ってる雨のうち、どういう雨なのかとか、いうことを、考えて、そこからその事実を抜いてくるのが歴史学なんだと。だから、歴史っていうのはいろんな人がいるのは当然であると。つまり雨粒がどんどんどんどん降ってくる。しかも過去だと。今から1000年前に雨粒が山ほど降ったと。その1000年前に降った雨粒を一つ一つ見ろとかね。そういうことを言ってもダメですよというふうに私も教えをいただきまして。それ以来僕は歴史学というのは雨粒なんだ。その中で何が重要だったかっていうのを見分けるのがね、非常に我々の頭脳の働きとしては大切なんだっていうことを、岡田先生から学びました。ところで今日は学問の勧め。これも同じなんですが、学問っていうとですね、皆さんも学校の勉強っていうふうに捉えてしまうんですね。ですから、正解がまずあるんですよ。学校の勉強ってのは正解があるんですよね。だからあれ学問じゃ本当はないんです。ただ勉強だけなんですね。知識って言ってもいいですね。知識と学問とは全然違いますんで、学校での勉強っていうのは、本人が成長するために、知識を与えるっていうのが学校教育ですから。ですから学問とは違うんですね。で、何が違うかってここに書きましたけれども、学問っていうのは正しいが間違っている。これ、相反する言葉ですよ。正しいけど間違ってる。ということなんですね。学問っていうのは。で、これは普通の人にはちょっとわかりにくいんですよ。だって正しいものが間違ってるっていうんですからね。で、これがどうしても、皆さんの頭の中に学問は正しいものだと。学校で正しいことを習ってるとかね。それからニュースで正しいこと言ってるって思いがちなのは、悪質な学者もいますし、メディアなんかはもうほとんど、悪質ですからね。だから、学問っていうのを間違って伝えるんですよ。つまりですね、人間の頭っていうのは欠陥があるんですね。欠陥があるからこそ学問っていう分野があるんであって、欠陥がなければ学問という分野はもともとないんですが、欠陥があるので、我々が実は正しいと思うものは本当は正しくないんですよ。石器時代には石器時代の正しさがあり、縄文時代には縄文時代の正しさがあり、徳川家康の時は徳川家康なりの正しさがあり、っていうふうになってるわけですね。で、それはどうしてかっていうと、徳川家康は飛行機も知らないし、新幹線も知らないし、それから、世界情勢がどうなってるかも確実には知らないわけです。だからその自分の知識の中で正しさを考えるんですよ。それで徳川幕府を作ったわけです。で、 徳川幕府はその時代の日本としては正しかったんです。だから260年続いたんですが、しかし、なんで260年後に徳川幕府が潰れたのって言ったら、やっぱり、徳川家康の時に徳川家康の頭に入ってたものは、本当とは違うんですね。で、学者は常にそれは分かってるんですよ。なぜかって言ったら学者はですね、今知らないことを研究するんですよ。今分からない、今日分かってないことを研究するんですね。分かってることを研究しちゃってしょうがないでしょ。だから、分かってないことを研究するわけですから、新しく分かるわけです、何かがね。そうすると、考え方が全部変わってくるわけですね。そうすると、それまでは間違ってたのか。いや、間違ってたことは間違ってたんだけど、それは人間の頭脳の限界だから仕方ないですね。まあ、有名な話を1個2個かしますとですね、これは10世紀ぐらいのフランスの話なんですけども、ある人がですね、若い僧侶がですね、太陽を見たら、太陽になんか黒い斑点が見えたんですよ。で、あれってね、偉いお坊さんのとこに行ってですね、その頃はお坊さんが、まあ学者みたいなもんですから、そのお坊さんにですね、私が太陽を見ますと、なんか太陽に黒い斑点みたいなのが見えるんですが、それは本当でしょうかとこう言うんですね。そしたら、偉いお坊さんが、ちょっと待ってね、と。僕ちょっと調べてくるから、つって、寺院の中に、寺院っていうか、まあ、教会の中に入ってですね、古い文献を見て、出てくるの、しばらく経ってね。いや、君が見たものはどうもないようだよ、と。ギリシャのアリストテレスの文献を、こと細かに見たら、太陽に、そういう黒い点があるという記述はない。だから、それは君が間違ってるんだ。だから、多分その黒いシミっていうのは太陽の方にシミがあるんじゃなくて、君の目の方にシミがあって、それが見えたに相違ないっていうんですね。これは科学がある程度できなかった、これは自然科学っていうんですね。なんでかっていうと、文献を見るんではなくて、事実を見ると。その当時はその事実を見るっていう科学の概念がなかったもんですから、文献主義っていうんですね。ギリシャのアリストテレスにどう書いてあるか。っていう、そういう見方ですね。ですから、実際に太陽に黒点があるということが見つかっても、アリストテレスに書いてなければ、アリストテレスの書物に書いてなければ、それは嘘だと。君の目にシミがあるだけなんだと。それをそういうふうに言ってるだけなんだ。ということに、まあ、なるわけですよね。ですから、これは、今でも文化系の学問の一部ではですね、文献主義があります。どんな新しいことを言っても、どんなに真実を言っても、いやいや、古いギリシャの文献にはそう書いてないよと言われて、それで弾かれるってことは今でも現実的に笑い話じゃなくてあるんですね。だから、学問っていうのはどう捉えるかというのは非常に難しいわけで、現在の学問。今、現在の学問はですね、普通の人は科学っていうと、物理とか数学とか天文とか、そういったものを思い出すんですが、今大学で科学って言ってるのは自然科学、人文科学、社会科学って言ってですね、全部科学って名前がついてるんです。それは科学っていうものは事実に基づいて我々の頭の中にある古い考えを直していく作業というふうに定義されているので、経済学も法学も文学ですら人文科学に入ってたりするんですね。歴史ももちろんそうですね。もう歴史ってのはもう過去のものだから変わらないんですけれども、もう過去のものだから今ないんでね。解釈があるわけですよ。それが新しくなりますので、やはり事実に基づいて今までのことを直していくということがありますね。ということはどういうことかっていうと、学問は、今の学問は必ず間違ってるってことなの。なぜかって言ったら、常に新しいものをやりますからね。もう一つ例を挙げますと、19世紀の終わり頃、だからもう最近なんですけども、今から150年ぐらい前に、ドイツのヘルムホルスという人がですね、太陽がなぜ燃えてるのかっていう疑問を持ったわけですよ。で、石炭、あの頃石炭ですからね、主に。まずは石油はほとんど使われておりません時代ですから。石炭を燃やしてるにしたら、まず石炭の運搬船が太陽に行ってないみたいだと。皆さん笑わないでくださいね。これ事実なんですから。そして、太陽で石炭を燃やしたらですね、煙が出るはずだけど、煙が太陽から出てないと。で、そのヘルムホルスという学者は大変に立派な学者でしたから、太陽がなぜ燃えてるかを研究したんですよ。まあ、その結果、まあ、彼は非常に偉い人ですから、普通の人と考えることが違って、あれは重力で、太陽の質量で ああいう熱を出してるんじゃないかっつって、その質量による熱の発生の計算をしたんですよ。まあ大したもんですよね。我々ちょっとできませんからね。そして大体どう長くても10億年ぐらいしか持たないけど、太陽はもっと持ってるから違うなっていう結論で、まあヘルモールスの晩年の研究だったんですけども、がっくりきたわけですね。その後20年ぐらい経ったら、キュリー夫人が原子力っていう反応を発見して、そして太陽が原子力で光ってるということを見つけるわけですよね。まあ、キュリーはすぐにはそういう結論にならないんですけど、結局キュリー夫人が発見した原子核反応で太陽が燃えているってことがわかるわけですよね。じゃあ、ヘルムホルツは間違ってる。間違ってるか学問じゃないっていうけど、そうじゃないんですね。必ず人間は間違ってるんです。っていうのは、ヘルムホルツがお亡くなりになってから10年ぐらい経ったら、キュリー夫人が出てきて新しい事実を発見するんですね。これは文学であっても歴史学であっても全部そうなんですね。まあ歴史学なんかもそうですよ。僕なんかは、古い時代のことをね、四大文明とか言っちゃって、エジプトとかメソポタミアとか学校でまことしやかに習ったんですよ。だって受験なんかもそういうのが出るんですよ。受験なんか本当のことが出るって全部間違ってますよ。それは現在の学問だからね。だいたい4、5000年前とか、まあせいぜい長くても7000年ぐらい前だったんです。ところが今や日本文明でメソポタミアぐらいのところに到達して4万年前ですよ。で、この前僕コメント見てたらね、4万年って大げさだろうっていうコメントがありましたけど、その人は四大文明を学校で教えてた頃に歴史を学んでるんですよ、多分。だから今の歴史とは違うんですね。だから歴史という過去に起こった本当のことでも人間って間違ってるんですよ。で、間違ったことを中学校ぐらいで教えるんですから、これはもうひどいことなんですけど、それしか人間はできないんです。正しいけども間違っている。学問的に正しいということは正しいんじゃないんです。正しい、一応とりあえず人間はそういう限界があるので、学問というのはどうしても必要で、それを正しいと思ってやるしかないんだけど、実際は必ず100年後、1000年後、1万年後にはそれが否定されるわけですね。で、それのね、非常に悲しいことに、まあ夫婦喧嘩が起きたり、政党間の争いが起きたりね、時には人同士が争ったり、殺し合いをしたりするという人間のまずい点の特徴はですね、ここに書きましたけど、人間の頭はすでに自分の頭の中にあるものから判断すると。ね。だから今ですよ。今から1万年後に人間の頭の中にある内容で判断するんじゃないんですよ。今の内容で判断するんです。だから新しい知見が得られれば必ず今までの考えが否定されるわけですね。これを僕が学生なんかに教えるときにどう教えてたかっていうと、紫式部を飛行場に連れていく。紫式部ってのは西暦1000年に源氏物語書いた人ですから、今から約1100年前ですね。紫式部を羽田空港に連れてって、飛行機、でっかい飛行機がわーっと飛んでいくのをね、見せて、紫式部さん、あれなんだと思いますって聞くわけですよ。そうするとね、紫式部は飛行機って言わないんです。だって平安時代に飛行機はなかったから。で、人間っていうのはここに書いたように、自分の頭の中にすでにあるものを探すんですよ。いや、それを見て初めてね、お、あれはなんか私の知らない新しいもんですねってならないんです。それで、天狗さんですかねとか言うんじゃないかと思うんですよ。トンボの大きいやつとか言うかもしれないですね。つまり、人間が正しいと思うことは常に現在自分の頭の中に入ってるもので正しいかどうかを見極めるんです。これを僕夫婦喧嘩の原理と言ったりするんですね。女性と男性と頭の中に入ってるものが違うんですよ。思考経路も違いますけども、もともと頭の中に入ってるものも違うんです。だから、奥さんが正しいと思うことを旦那さんが正しいと思うってことは普通はないはずなんですよ。まあ、そういうものもあるっていうことだけですね。ですから、夫婦喧嘩が起こる。夫婦喧嘩が起こるときに、俺の女房はなんであんなことくだらなくて言うんだろうかと思うけども、それは自分の頭の中に入ってないことで奥さんが判断してるからであって、別に本当に正しいってわかんないんですよ。まあ学生でね、ちょっと思い出しましたけど今話してて、大学で学生同士が激しく喧嘩してるときにこう呼んでですね、A 君と B 君呼んで、なんで喧嘩してんのって言ったら、それぞれ俺が正しいって言うんですよ。 ね。A 君がそれが正しい。B 君がそれが正しいって言うんです。で、一応ね、学生ですから、第一段目のことを言うんですね。A 君はそれが正しいと言ってるけど、なんで B 君と違うんだと。B 君にも、B 君は自分が正しいって言ってるけど、自分が正しいっていう根拠と、A 君が正しいっていう根拠と、どっちが正しいかってわかるの？こういう理屈っぽいのを最初に言うんですね。で、まあそしたら学生がまたガガガガ言いますから。そしたら僕がね、ああ、そっかそっかと。二人とも自分が正しいって言うんだねと。だけども正しいのが二つもあるはずないから、どっちかが正しいんで、二人で言い当ててもケリがつかないから、お釈迦様にでも聞いてきたらって僕はこう言うわけですね。そうすると二人がですね、いや先生、お釈迦様はもう2000年以上前にお亡くなりになってるんで聞けないんですよって言うの。そうだと。だから君たちは正しい、どっちが正しいかわかんないじゃないのと。ただ自分がそう思うから正しいっていうのはそんな理屈あるの？したら日本には1億2000万人も人がいるから、1億2000万通りの正しさがあるの？こう言ったりするとね、それまで言うとね、だんだん学生もまあ頭が冷えてきて、そうかな？自分が正しいと言ってるのはただ自分が正しいと思ってるからじゃないかなというところまで考えたりもします。まあ、大学っていうのは教育機関ですから、まあ先生としては辛抱強くこういう話を学生にしたりしましてね。それで、その人は正しい。まあよく正解なんか言ってますよ。正しい。俺が正しい。俺が正しいって。中には嘘を言いながら正しいって言ったりね。本当は心の中でこれ自分が金がもらえるから、これ嘘ついて正しいって言っとこうとかね。そういうのもありますからね。まあここで言いたいのは学問の勧め。学問は非常にいいのは心が謙虚になるんですよ。だって僕が言ってることは絶対間違ってるんですから。100% 間違ってるんですよ。しかし今ではそれが 100% 正しいですよ。人間というのはそれが限界なんですから。それを打破していく。それで新幹線ができ、飛行機ができ、ね、食べ物を楽になり、ね、ずっと楽になってきたわけですよ。だから科学の進歩っていうのは人間の限界を少しずつ克服していく作業なんですね。ですから科学者、ちゃんとした科学者は自分が正しいと思っていることは間違ってるんだ。なぜならば必ず自分が正しいと思っていることはあと何百年か経ったら同じこの学問が自分の考えを間違っているということを証明してくれるだろうと、こういうふうに思って学問に興味を持ち、それを将来の楽しみとして生きている、それが学者というもんであるということのお話をいたしました。